では、イースターのメッセージをお語りしたいと思います。今日は唯一絶対の希望、復活というテーマでお話をしたいと思います。聖書はルカによる福音書21章の1節から12節をまずお読みいたします。ルカによる福音書24章1節から12節です。そして週の初めの日の明け方早く、準備しておいた香料を持って墓に行った。見ると石が墓の脇に転がしてあり、中に入っても主イエスの遺体が見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、輝く衣を着た2人の人がそばに現れた。婦人たちが恐れて地に顔を伏せると、2人は言った。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない。復活なさったのだ。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われたではないか。そこで婦人たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から帰って11人と他の人皆に一部始終を知らせた。それはマグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、そして一緒にいた他の婦人たちであった。婦人たちはこれらのことを使徒たちに話したが、使徒たちはこの話がたわごとのように思われたので、婦人たちを信じなかった。しかしペトロは立ち上がって墓へ走り、身をかがめて中を覗くと天布しかなかったので、この出来事に驚きながら家に帰った。以上であります。復活の朝の出来事でありますけれども、この復活の出来事が起こる前にですね、イエス様は自らがこのようなことになるということを予告しておられました。これは2週間前にお話をしたことですけれども、ガリラヤ宣教の終わりに際してというか、終わりの頃に弟子たちを集めて、初めてご自分のその後のことを予告なさいました。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活することになっていると予告をなさいました。多くの苦しみを受けるかもしれないというようなことは、予告してそうなる人があるいはいるかもしれませんが、あるいは殺されるかもしれないという危険を感じている人はあるいはいるかもしれませんが、しかし3日目に復活することになっているということを予告した人は、もちろん世界にイエス・キリストたった一人であります。弟子たちはその話をおそらく話半分に聞いていたとは思います。なので、実際にイエス様の墓が空っぽだという話を聞いても信じなかったわけですけれども、でもイエス様自身はもうご自分はそういうことになるということを知っておられました。確信しておられたわけでありますが、そしてその通りにまず、苦しめられ、殺されたということがイエス様の生涯の最後に起こりました。22章の中にイエス様の十字架の記事が載っております。これは全て読む時間がありませんけれども、33節には サレ神戸と呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけたとあります。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけた。さらっと書いてありますけれども、罪のない、全く十字架にかけて死刑にしなければならない理由のない方を十字架にかけて殺したわけであります。でもそれは先ほど読みましたようにイエス様の予定通りの行動であったわけですね。でもその十字架につけられた時に太陽は光を失っていた。神殿の垂れ幕が真ん中から裂けた。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られたとありますけれども、まるで、この世界の光がすべてなくなったかのように、真っ暗になりました。それはイエス様が十字架にかかることは定められていたことだけれども、しかしこれに勝る大きな悲しみはこの世界にないわけでありまして、神の子が亡くなった、死なれた、そのことに対してまさにこの被造物が喪に服した瞬間ではないかなと思います。そして神殿の垂れ幕、人と神と間をこの垂れ幕が裂いていたわけです。この垂れ幕がこの2つを両者を分かっていたわけですけれども、その垂れ幕が裂けた、つまりイエス・キリストの十字架によって神と人との関係が回復した、神と人との間が埋まったんだということが象徴的に起こったわけですね。でイエス様は父よ、私の霊を御手に委ねますと言って息を引き取られました。間違いなく十字架で死なれたわけです。イエス様の死、これはご自分が予告しておられたこと、むしろ自らが進んで向かわれた死でありました。目的のある死でありました。それはご自分が全ての人類の罪を背負う、身代わりとなって死ぬ、そのための死であります。人間には誰も成し得ることのできない、神の元から来られた神の子であればこそ、罪のない神の子だからこそ成し得ることのできた死であります。そしてこの方の死によって全ての罪は贖われたはずなんですね。しかし本当にこの方の死によって人類の罪は贖われたのかどうかということを私たちは知ることができません。誰もそのことを、ああ間違いなくイエス様は十字架で死なれたんだから罪は許されたはずだということは言えたかもしれませんけれども、確かに罪は贖われたんだということを私たち人間は誰も証明することも告げることもできないわけですね。金曜日のこの十字架の出来事、翌日の土曜日は安息日でありましたから、いかなる仕事も許されない日ですので、イエス様の遺体に香油を塗ろうと女性たちは思っていたでしょうが、安息日なのでいけませんでした。そして週の初めの日、つまり日曜日の朝ですね、彼女たちはこの日の出を待って墓に向かったわけであります。墓に行ったのは女性たちでした。 男の弟子たちは部屋でビクビクしていたんだと思いますが、女の人の方がはるかに勇気がありますね。マグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、他の婦人たちとあります。いざとなったら女の人の方が強いなと思いますけれども、それでも彼女たちはイエス様の遺体に会いに行ったんですね。死んでしまったイエス様、その亡骸に香油を塗ってせめてものを、お礼をしたかったんじゃないかと思います。どれほど彼女たちがこのイエス様を慕い、イエス様に期待をしていたかということがわかるわけですが、しかし墓に行ってみますと石が墓の脇に転がしてあったとあります。これは他の福音書を見ると、誰かが、イエス様の弟子がイエスの体を墓から盗み出して復活したというようなデマを流さないために、大きな石を置いたとありますね。あるいは他の福音書には晩兵がそれを見張っていたとあります。本来ならば誰もその墓に近づくことはできなかったはずですけれども、婦人たちが行ってみると、大きなこの墓の入り口を塞いでいた石が転がしてあった。多分彼女たちは墓に行っても晩兵はいるだろうし、大きな石が扉を入り口を塞いでいるから入れないだろうねと話しながら行ったと思うんですね。でも行ってみたらその石がどかされていて、墓の入り口が見えたわけですね。そして中に入ってみました。イエス様の遺体はどうなっているんだろうかと思って中に入ってみると、主イエスの遺体が見当たらなかった。空っぽだったんですね。どれほど彼女たちは驚いたでしょうか。イエス様の遺体を誰かが盗んだんじゃないか。私だったら間違いなくそう思いますね。誰かが盗んだんじゃないか。でもその時に、そのため途方に暮れていると輝く衣を着た2人の人がそばに現れたとあります。天使でしょうかね。通りすがりの人とは思えないですから、天使が輝く衣を着てね、現れたと。そして彼らは思わぬことを告げました。2人は言った。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あなたたちはイエス様に会いに来た、イエス様の遺体に香油を塗ろうと思って来たんだろうけれども、あの方は死者ではありません。生きておられるんだ。だから当然生きている人は墓にはおらんでしょう。あの方はここにはおられない、復活なさったのだと告げるわけですね。まさか。さらにこう言いました。ガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され十字架につけられ3日目に復活することになっていると言われたではないか。あのガリラヤでイエス様おっしゃったじゃないか、約束されたじゃないか、忘れたのか。言われた通りのことが起こったんだよ。でももちろん婦人たちも、そしてこの話を聞いた弟子たちも、イエス様そんなことおっしゃったかなという程度のことで、しかもまさかそんなことが起こるとは誰も思っておりません。なぜならば十字架にかかって間違いなく殺された、その死を彼らは目撃していたからです。そして墓に入れられた人が3日目によみがえることなんてことは起こらないと彼らは確信していたからですね。だからとんでもないと彼らは思った。でも間違いなくイエス様は復活なさったんです。当然墓は空っぽでありました。 でもこのイエス様の復活、イエス様は死に打ち勝ってよみがえられたな、よかったな、あんなひどい目にあって十字架にかかって殺されたけれども、神様がイエス様をよみがえらせたのかな、ご苦労様でした、ありがとうございました、よかったですね、まあ、もちろんそういうこともありますけれども、私たちにとってはただイエス様がよみがえったというのはイエス様にとっての出来事ということではありません。実はこれは全ての人類にとって重要な出来事だったということですね。コリントの信徒への手紙の1の15章の20と21にこうあります。キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初穂となられました。死が一人の人によって来たのだから、死者の復活も一人の人によって来るのです。ここに眠りについた人たちの初穂となられましたとありますね。初穂というのは、まあ、文字通り最初の収穫という意味ですね。で、初穂ということは皆さん例えば、お米を作ってあるいは麦を作ってですね、最初の収穫がありました、初穂がありました、その後はもうありませんか。そういうことはないですね。初穂ということはその後たくさんの収穫があるということを意味しているわけですね。でも最初に、刈られたものはやはり特別な意味を持っているというか、ああ間違いなく今年も実りがあったなということを、まあ、感謝する意味で人々はこれを神に捧げるわけですけれども、つまりイエス・キリストは死者、眠りについた人たちの初穂となったんだと。第1号の復活、第1号の復活ということは2号3号4号5号うーんとありますということを意味しているわけですね。そしてパウロはさらに重要なことを言っていますね。一人の人の死、死が一人の人によって来たんだと。ご存知のようにアダムが神様に背いた、まさにこの一人の人の罪によって死は人類にもたらされました。アダムの罪によって全ての人はその罪の報いとして死ぬものとなったわけですね。死は罪の報いであります。でもその罪のためにイエス・キリストは十字架にかかって死んでくださった、全ての人類の罪を背負って死んでくださった。そしてその死によって罪が許されたということを、まずイエス様ご自身が復活して示されたということです。イエス様ご自身があの十字架の上で罪の塊となられたんですね。全人類の罪を背負ってるわけですから。だから我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばざるを得ないほどに苦しまれたんだと思います。イエス様自身が罪の塊となられた、そしてその罪のために死なれた、そしてその死が完全に罪をあがなうものであったということを証明するために自らが死に打ち勝ってよみがえられたということ。だからイエス様こそが人類の贖いの第1号なんです。イエス様こそが人類の罪は清算されたということを示す第1号だったんです。だから初穂なんです。イエス様を信じるならばその死によって全ての人は罪許されてイエス様と同じように復活するよということをイエス様自ら復活することによって人類に示してくださったんです。もしイエス様の復活がなければ私たちは本当に罪は贖われたのだろうかと 多分ずっと迷っていたと思いますね。あるいはイエス様の墓が未だにあったならば、ああイエス様は死んでくださったけれども、つらかった、大変だっただろうなと。でもイエス様の死は私たちの罪の身代わりと書いてあるから、まあきっとそうに違いない。でもきっとそうに違いないでイエス・キリストを信じる人はおそらく誰もいなかったと思いますね。イエス・キリストがよみがえったからこそ人々はイエス様を信じていったわけです。この様子を見た婦人たちは、そしてあの天使たちの話を聞いた婦人たちは急いで帰りました。婦人たちはこれらのことを使徒たちに話した。しかし使徒たちは、弟子たちはこの話がたわごとのように思われたので婦人たちを信じなかった。もうたわごとのように思われた、まあ、冗談か嘘か、ね、作り話だと思ったんですね。そんなことあるわけがないと信じなかった。でも一人だけおかしいと思った人がいたんですね。もしかしてと思った人がいた。あのイエス様の先週お話をした変貌山の祈りに立ち会ったペトロであります。彼こそ常にイエス様のそばにいて、イエス様の言葉を聞き、イエス様のなさることをつぶさに見ていた、あのペトロ、婦人の話を聞いてまさかと思ったんですね。ペトロは立ち上がって墓へ走り、身をかがめて中を覗くと雨布しかなかったので、この出来事に驚きながら家に帰ったと、ね、まあ、後にイエス様はペトロにお会いになるわけですけれども、このまさかもしかしたらっていうことが実は信仰なんです。そんなことあるわけがないと、この売っちゃっておくか、いやもしかしたらそうかもしれないという、この差は天と地ほど大きな差なんですね。からし種ほどの信仰があればとイエス様もおっしゃいましたけれども、まさにペトロはこの時からし種の信仰を持ったんでしょう。皆さん、今まさにコロナウイルスが世界で猛威を振るっております。収まらない感染の拡大、もう毎日のように何十人、何百人、何千人、あるいは何万人とこの感染者の数、死者の数が報道されて、恐怖がどんどんこう煽られていく感じですね。広島でも何人出た、横川のお店で働いている人には感染したんじゃないかというようなことも言われています。もうまるでこの不安を煽るかのような報道ではありますね。まあ、結局口を揃えて言ってるのは、外へ出るな、人に会うなということだけなんですけどね。まあ、一方で感染した人たちを見ておられる、治療しておられる医療の現場は本当に今大変なことになっている、まあ、医療崩壊が起こってもおかしくないんじゃないかと言われている。さらに、外出が自粛要請が出ているために人々が街に出ないので、お店をやっている方とか、さまざまなこの経済活動が停止して影響を受けている。そしてこの状態を一層不安にしているのは何かというと、これがいつまで続くのかということがわからないということですね。まあ、あと1ヶ月で終わりますとか、あと2ヶ月我慢すれば元通りに戻りますと言われればですね、頑張ろうかなという気にはなるかもしれませんが、本当にこれがいつ収まるかがわからない、まあ、これがこの感染症の恐ろしさであります。だから希望が見えないということなんですね。人間を生かすものは何かというと希望です。間違いありません。希望があればどんな困難であっても乗り越えられる、どんな苦しみの中にあってもなんとかそこを乗り切ることはできる。でも今この状態がいつまで続くのかわからない、 希望が見えません。求められているのは治療薬、あの薬が効くんじゃないか、この薬が効くんじゃないかといって、いろいろこれも報道されております。あるいはワクチンが、作られていくんじゃないかとか、ね、経済的に困っている方には国や自治体が経済的な支援をしてくれるんじゃないか。でもこれらの、言ってみれば今目先の希望ですね、もう小さなことでもいいから私たちは希望を探しているわけですね。本当に小さな光がないかと思って探しているわけですけれども、しかしこれらの希望は一時的な希望なんです。仮にコロナウイルスが収まったとしても私たちは何らかの理由で死ななければなりません。実際肺炎で亡くなっている方は毎年日本だけでも10万人以上はいらっしゃるんですね。コロナウイルスじゃなくても、最近は誤嚥性肺炎というのが多いそうですけれども、あるいはインフルエンザであるとかいろんな病気で、肺炎で亡くなる方は10万人ぐらい普通にいるわけです。そこにこうプラスされていくということなわけですけれども、何が言いたいかというと、この病気に勝たなきゃいけないと、今、まさに大きな脅威でありますけれども、これに打ち勝てば大丈夫かというと、また次の脅威が襲ってくる、また次の感染症が、あるいはまた次の災害が、結局人間が持ちうるものは一時的な希望でしかないんです。束の間の希望なんですね。束の間の希望を継ぎ合わせるようにして人類は生きているわけです。でもいつまでそんなことをやっているのか、絶対的な希望があるじゃないかと。その絶対的な希望とはイエス・キリストです。死に打ち勝たれた、よみがえられた、なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか、あの方はここにはおられない、復活なさったのだと。つまり人類が探している希望は墓の中に転がっている希望なんです。墓の中にわずかでも希望が残っていないかと探しているに過ぎないんです。でもそれでは私たちは常に新たな不安に怯えなければなりません。空っぽの墓こそが私たち人類にとっての唯一絶対の希望です。さまざまな宗教があり、さまざまな教えがありますが、間違いなく復活したんだと、よみがえったんだと宣言しているのはこの福音しかありません。聖書の教えしかありません。その話を皆さんはどう受け取られるでしょうか。あの弟子たちのようにたわごとだと、そんなことあるはずがない、そう思って小さな希望をつなぎ合わせていくのか、ペトロのようにもしかしたらよみがえったかもしれないと、そう信じて、そして永遠の希望を手に入れられるか、どちらかです。この空っぽの墓こそ、私は唯一の絶対的な希望であると確信しております。そして今こそこの希望を一人でも多くの方、いや全ての人に持っていただきたい、お祈りいたします。天のお父様、今人類は大きな脅威に襲われております。震えをののいて不安に苛まれている。イエス様を失った弟子たちのように怯えています。でもそこにもたらされた復活の知らせ、彼らは信じませんでした。たわごとだ、嘘に決まっている、そんなことは起こるはずがない。 イエス・キリストの復活の知らせは人々にとってたわごとにしか聞こえないかもしれない。しかし間違いないことが一つあります。それはイエス・キリストの墓は存在しないということです。空っぽの墓しかないのです。イエス様はよみがえられました。初音として、眠った者の初音としてよみがえられました。彼を信じる者が同じようによみがえる、彼を信じる者は同じように死に打ち勝つということを証明してくださいました。神様、あなたはこの罪深い愚かな人類を憐れんで救いの道を与えてくださったことを感謝いたします。イエス様を信じる者は永遠の命を生きるんだと約束してくださいました。ここに変わることのない絶対的な希望があります。今イエス・キリストを信じるならば、世界中のどこにいてもこの希望を持つことができる。感謝いたします。どうぞ今この放送を聞いている人たち、またその周りにいる多くの人たちにこの絶対的な希望を届けることができますように。神様、どうぞこの愚かな人類を憐れんでください。イエス様の復活を私たちは高らかに宣言し、また感謝し喜びます。皆によってお祈りします。アメン。では、主は今生きておられるを賛美して礼拝を終わりましょう。
主は今
仰ぎ恋願わくは、よみがえられた私たちの主御子イエス・キリストの奇跡恵み、御子をよみがえらせ私たちに変わらない愛を注いでくださいます父なる神のご愛、今も変わることなく私たちと共なり慰め励ましてくださいます聖霊の恵み、どうぞ全ての方々と共に豊かにありますように。アーメン。では2020年のインターネット中継によりますイースター礼拝をこれで終わります。来週どうなるか分かりません。また連絡いたします。一緒に集まって礼拝ができるようにね、お祈りしましょう。では皆さん、さようなら。